石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子がさまざまなジャンルのゲストをお招きしてお送りいたします。さて本日もゲストに来ていただいております、切り通し理作さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
皆様ご存知のように、評論家でいらっしゃいまして、ピンク映画などを数多く見ていらっしゃいます。そして最近では、青春ヤバという、理想のピンク映画を撮られたということで本日は、
理想のピンク映画っていうとちょっとねあの語弊がありますけども、
自分で言うてあったじゃないですか、
まあ、理想のエロい映画っていうことですね。
確かにあの、はい、私も実はピンク映画っていうのを見たことがなかったんです
けど、はい、
あのそれであのピンク映画でウィキペディアとかいろいろ調べてみたら、
はい、
あの映画のなんか何分に1回ぐらいかでセックスシーンがないと認めんっていうなんかがあるんですか。
最近僕ピンク映画の方の脚本も書いたんですけど、
円盤
インランド円盤っていうピンクゾーン2っていうのを書いたんですけど、はい、その時は逆に僕の方から聞いたんですよ。
あ、
これ何分に1回あのそういうシーンがあるとかいうのはないといけないんですかって聞いたら、いや、もう全体のバランスの中でエロく見えれば、
あ、
そんな別に何分に1回とかそこまで考えなくていいですよって言われて、
最近はそうなんですね、
うん、最近ということもあるし、会社の考え方の違いもあるし、その時の担当者の違い、あるいは、はい、やっぱり監督によって割り振るっていうのもあると思うんですよ、はい、この監督はやっぱりエロこってりしたものを作るからやっぱりそういうものを求めるっていう場合と、はい、この監督はどちらかっていうとこうエロい要素もあるけどもドラマだからとかそういうところがいろいろあるんじゃないですかね。
なるほど、はい、私はあのピンク映画やと思って青春やわを見させていただいたんですよ。
まあ、ピンク映画っていうのは一つのそういう会社が作っている一つの、はい、まあ、ものなんで、はい、ピンク成人映画専門館でかかる映画なので、
じゃあやっぱりこれは単館映画としての青春物語、
まあ、単館映画の中 の、まあ、あの僕みたいなエロい人間が作った映画なんで、そういう、まあ、いろいろ恥ずかしいところが出てしまっている映画というふうに、思っていただければいい。
その恥ずかしい部分がね、はい、私はあのもう初対面で、はい、さっきお会いしてまだ30分ぐらいしか経ってないんですけれども、
はい、
あの性欲がね、
はい、
やっとここ最近戻ってきたんです、
はあ、
あの実は私はあの精神疾患を患ってまして、
はい、
お薬とかのいろんな、まあ、あとは病状とかで、はい、もう全く性欲がなかったんですよ。
あ、抑えてしまっていた。
で それが、まあ、お薬変えたことでなんかちょっとむくっと起き出したんですよね。そこにちょっと切通し先生とお会いできるということで、
なんかちょっとインラント円盤みたいなその新薬で性欲が更新するっていう映画なんですよ。
あ、存じてますか、ね、保険適用ないなんで、
ね、そんな勇気のない男がね、はい、そういう薬を開発すればね、いろんな女の人とやれるんじゃないかっていうね映画なんですけど、
これやっぱり、そういう設定って男のまなんか今までもほらありますやんか、やっぱり夢なんですかね。
いや、よくこうやらしてくれるっていうバッジとかつけてる女の人いないかなとかねなんかそういうような言うてた、そんなことありえないんですけど、
青春やわでもやらしてくれるやつは天使や、はい、やつとは言ってないですけど人は天使ですよって言って、うん、みことちゃんにめっちゃ怒られてたじゃないですか。
ああ、そうですよね。
私も見ながら怒りましたもん、天使って言いやがっ って。
ああ、は
い、だからやっぱりみことちゃんの怒り方っていうのはやっぱすごい女性がそうやねんっていうタイミング、
ね、あれはね、あのみこさんという女優さんがみことと役を演じているんですけれども、はいはい、もうあの彼女とメールのやり取りをしてた時に、はい、彼女が言ったことなんですよ。
あ、
それを本人にセリフで言ってもらってるんですよ。つまりあのやらせてくれるあの女の人は天使だっていうような男の人がいるけれども、うん、どう思いますかとか、
う
ん、そういうことを彼女にメールで聞いたんですね。そしたらああいう答えが返ってきたんですよ、
ね、あの方ね、あの方やから私そのなかった性欲が戻ってきたような気がするんですよ。あのまず肌の質感がエロいんですね、
はい、
女性から見るとやっぱり肌の美しさって羨ましいから女性って見てしまうんですよね。あと体型 の、
うん、
あのモデル体型ではない方でいらっしゃるところがリアリティがあってすごくエロかった ですが、とあるあの監督さんとのトークで、
はい、
あの美琴さんに惚れて性欲的にも含めて惚れてらっしゃるとおっしゃってましたが、
あのまあそれはねそういう角度で質問されたからそういうふうに答えたんですけどまあ性欲と好意っていうものを、そんな憧れとかっていうものをそんなにこう分けて考えてるわけじゃないですからね。だから聞かれれば性欲だけ切り離してないってことにはなってませんよと言いますけれども、別に彼女とやりたいとかそういうようなわけじゃないですよ。
私だから、いやそれは嘘ですよ。
いや嘘じゃない、嘘じゃない。だってあの大阪も
あんな美しく撮るってなったら、
いや大阪も含めて順次公開の時に彼女も一緒に来て、あのやっぱりほらあのそういうチャンスってこう増えるじゃないですか。
まあ、ね、
で本気でやりたいと思ってたら、それは絶対にあの利用しますよ、ね。でもやっぱりそういうふうにはならなかったんで。うん、
悪い人じゃなかったから。
いやいやいやいやいやいや、本気で欲望してたら善悪なんか吹っ飛ぶんじゃないですか。
もう部屋を深夜にどんどんどんどんって叩いて、セクハラパワハラ、
いやどんどんどんどんって叩かなくてもそういう風に持っていくようにするとかね、なんか部屋が取れなかったよとかなんかそういうようなことで。やるんじゃないですかね。
そんな監督やったら、美琴さん、ま、いやよ、なんかええ仕事できへんとかいうのはあるんちゃいますかね。
うん、それもありますよ。うん、やってしまったら興味がなくなるっていうふうには思わないけれども、うん、この今のやってない感じで欲望している感じで映画を撮りたいなと思いましたよね。それが、うん、だから彼女に興味なくなるとは思わないけど、はい、ただ映画を撮ってる途中で、
はい、
仮にそうなっちゃうとちょっと、うん、なんていうのかな、いろんな意味で変わっちゃうかも、はい、ひょっとしたらシナリオも変えたくなっちゃうかもしれないんで、だからそれはそ、まあ、別にはい、やりたいと思ったってやるチャンスないですよきっと。そういうふうに持っていったって断られるに決まってると思いますが、はい、そういうこともありましたね。
あでもね、うん、おっしゃったら今嘘ですよって言いましたけど、確かになさってない距離感っていうのを言われたらその映像で感じた気はします。っていうのはやっぱりこの男女の青春やわの あらすじはもう各自検索してみてください。知らない方はね、この男女 の距離感とかあんまりリア充じゃない2人じゃないですか。
うんうん、
ほんで切通先生もそうやったとおっしゃってた。
そうですね、全然リア充じゃなくて、はい、高校の時から女の人と付き合ってる人なんて殺してやるっていうふうに江口久志が言ってましたけど、非常に共感しましたね。まあ、その後江口さんアイドルと結婚しましたけどもね。
腹立ちますよね。その後イラストレーターになっちゃって、
まあ、結局リア充じゃないか
な。いやだから爆発するんでしょうね。その後売れてリア充になっちゃったから、うんうん、もう俺はいくらでもカジュアル一気みたいになるぞって思っちゃったのかもしれない。
あカジュアル一気のね、もう男の星座とかね。あれカジュアル一気は死んじゃって、牧久夫さんが書いた、はい、続編みたいなのがあって、はいはい、黒人相手の晩春期への冒険も辞さぬとは、俺たち二人のなんかセックスぐらいは相当なもんやのとか言ってて、これなんだこれどうしちゃったんだろうみたいなね。この男の先生ってまだまともな話なのに、この弟さん書いた続編はどこに行くんだろうとかね思いましたけどね。
カジュアル一騎先生のセックス描写もまともな時もあるんですけど、
あ違う、俺たち兄弟、正確に言います、はい、俺たち兄弟の女好きもここに極まれりだなって言ったんですよ。
私も読んだことあるから、ここまでごめんなさい、覚えてない。
いやそう言ったんです。そうもうしばらくずっと覚えてたんで、
ここに俺たち兄弟の
そう女好きもここに極まれりだなって言ったんです
だなって
それがなんかまるでなんか星一徹みたいな言い回しで言ってるからすげえおかしかったんですよ。
そういうせいや
な、ただの女好きだってことをそういう表現するってすごいじゃないですか。
なんか 上からぶら下げてなんか変な形でセックスしたりとかいろんな描写書いてはりましたけど、そういう、じゃあもうちょっと戻しますけど、はい、そういうことを読んでうおー面白いぜってなってたのが青春やわのちょっとこうフェティシズムななんかにも出てるんですかね。
フェティッシュなところは何割かは撮影監督が黒木あゆみさんって女性だったんで、それも
あの女性も綺麗な、ね、方で、
うん、それもあると思うし、はい、これ僕何度も言ってることですけど、はい、スクール水着でセックスするっていうシーンがあるんですけど、はい、そこでおっぱいとかポロリしますかっていう風に、はい、 あの聞いたら、はい、あの黒木さんが、はい、木戸さん木戸さんとか言って、はい、のんのんのんみたいなジェスチャーして、うん、すくみずに裸はありえませんって言われた時に あ、はい、この人は、うん、ものすごく分かってる人 で、ね、あのもう完全に信用できる人だなっていうのを思いまして、はい、そこで、はい、なんかいやちょっとおっぱいポロリでも入れといた方がサービスですよとかね、
はい、
そういう感じは一切なかったですから、
私あのちょっとしたところにパンチラとか入れてはるあたりにキュンってしました。その
あれはでもね別にただ下から撮ったから映っちゃったぐらいの感じなんですよ。
あでもあれ評判良くないですか。
いやあれのねあれのエピソードで、はい、言いたいこと言っていいですか。
いっぱい言うてください。
あれでパンツが映っちゃったわけですよね、はい、で映っちゃったけど別日に、こう服を脱いでいくシーンがあるじゃないですか、
はい、まあ、いろんな、ねはい、
シーンがで、はい、別日に服が脱いでいくシーンのために用意していたパンティーと違うパンティーを履いていると。
そうい
やいや違うんですよ、結果的には同じなんですよ。でただ違うパンティーを履いてしまってそれが下から取られてると。でこれはいいんですかって言いに来たんですよ、みこすさんが。
あ、ええー、人や。
でその時に、
人っていうの
は僕としてはまあ別にいいんじゃないかとっていう風に言ったんですよ。そこまで見てる人いないだろうと。パンツが別に色まで違うわけじゃないですから、パンツが正確に どうとか、あそこまでの暗い中でね、夜の学校の照明も落としてある中でパンツが映ってることは見えても、はい、パンツの柄までね覚えてないからいいんじゃないかって言ったんですけど、はい、まあ、結果的にはそこの映ってしまったパンツに合わせて、はい、あの着替えのシーンでは下はそこのパンツになってるんですよ。で上はあの違うんですよ。つまり上下が違っちゃったんですよ、はい、でその上下が違ったことが、はい、うん、俺は良かった気がするの。あれ
いいです。確かにだって、ね、その日に出会った男女ですもん、
うん、だから、うん、勝負下着じゃなくて、うん、下だけ。しかもなんかね彼女が本当に、はい、あの着てるパンツだったんですよね。あの可愛いなんかね花柄のね子供パンツみたいなのが、
はい、あ私あれはもう衣装としてのやと思いました。
いやあれがね、編集も女の人だったんですけど、はい、あのシーンを見てあの編集の女の人はね、はい、あのちっちゃいもうあの 2歳ぐらいの子供女の子の子供娘がいるんですけど、はい、あうちの子のパンツやとか言ってそういう子供パンツなんですよ、
ね、可愛らしいやつでした。
で子供パンツ上が違う下着 で、はい、でそれがなんかねあの俺好きだし、あとあそこがいいっていう人が結構いて、
はい、
あれは演出意図っていうより着せずしてそうなったですよね。
完全に演出やと思ってました。
あれはなんかね結果的にすごく良かったなと思って、はい、でその後意識していろんなピンクとか V シネ見てると、はい、ベッドシーンって上下必ず揃ってるんですよね、
はい、そう私も AV ぐらいしか見てないですけど、うん、そういえば
そうなんですよ、はい、であれ制作組織の東松直之という監督さんに、
は
い
は
い、
課長役 の、
おかしい、はい、そう課長の役目とした人、はい、あれはおかしいんじゃないかって言われたんですよ、
はい、
つまり、はい、リアリティは別だと、
うん、
じゃあ化粧っ気がない女の人っていう設定で、はい、本当に化粧しないかって言ったらメイクするだろうと
します、ね、
だからそれはセオリーなんだって言われたんだけど、
はい、
俺はいやそんなにいいんじゃないかっていう思ったんですけど、はい、でも結果的にはなんかこの映画ならではなものになった気がしますよね、
う
ん、
私はそのエロい子その友松監督みたいにそのあらゆるものを見てないですから、ましてエロい映画を見たのが本当これが初めてぐらいですし、あれはもういわゆる映画の物語のリアリティとしてもう大変よろしゅう感じ。あのでそれがだってあの記事感っていうのが、
ええええ、
そのいわゆるその体液を吸収するタイプの綿 100%
っぽい、そうですよね、そうそうそうそうそう子供パンツみたいなね
がですかね、なんかすごい良かったんですよ。それでね、
はい、
あの一番エロいと思ったのが、はい、そのまあ、これはベタなんかもしれないですけど、はい、このみことさんがご自身のそのバギナから出る愛液をこうベロンと取ってあの、
はいはいはいはい、
こうなすりつけるシーンがあるじゃないですか、
はい、
でそれは私が生きててやろうと思う脳みそがなかったんですよ。その、ま、経験も少ないんですけど、あんなことあんねやっていう、あんな風に誘うって どうやって生きてどんな脳みそだから斬新なコントみたいな
あれはね、はい、僕のもう本当に会心のアイデアなんですよって言いたいところですけど、はい、あれはあの撮影監督の黒木さんの あの、はい、アイデアっていうか黒木さんがそういう風に言ったんですよ、はい、でスチールで入っていた、はい、あのシンさんっていう人が男なんだけども、はい、あの自分だったらそんな、うん、あんなことされたらなえるっていう風にこう言ったんですよ、はい、そしたらそれに対して黒木さんが、はい、そんなことでなえる男はセックスをする資格がないって
言うなたまんねー
って言ってましたよ、
はい、じゃあ今度やる努力をします
だからそこで男が、うん、やめてとか言ったらもう帰るとか言ったなんかしない人はしない人はもう
こんなことでなえる男は
こんなことでなえる男はっていうね
入れてあげないわよって
そうそうそうそう
そうなんや あれは女性目線の演出の、
まあ、女性って少なくとも黒木さん の、うん、
あそうかいろいろあれでしょう ね、
あの女性にもいろいろいるかもしれないけど、うん、少なくとも黒木さんのあれですね
あんなエロいシーンは見たことがないです
あ、
はい、想像もしませんでしたなんかいろいろあったじゃないですかお笑私は芸人やらせてもらって今度やらせてもらってるんですけど、はい、こうお笑いとかで、はい、新しい芸人が出て例えば大昔やったらダウンタウンさんが来た時に革命的だって言うみたいな感覚
を、はい、あそうですか
で家でちょっとこう、はい、試しどうやったらできんのかってやってみたんです
けど、はい、それはすごい
でも、それはどう頑張っても、
はい、
ある程度の容姿とかそのなんていうか本当にセックスが好きじゃないと出ない表情とかじゃないとやったあかん気がして
まあそうでしょうねだから、うんまあ、その女の人もすごくその行為にのめり込んでいるし、はい、で相手とのそういうこうその障壁のなさというか、はい、そういうようなものを確かめたいというのもあるでしょうしね、はい、でしかももう確かめられるんだという一つの確信もあるだろうし、はいだからあの映画の中で描かれてるセックスっていうのはそういうこう一方的な欲望の発露だけじゃなくて、はい、やっぱ二人で一つのこうある種の自由な空間を作っていくっていう映画だから そうですね、そういう意味でもなんか、はい、ちょっと子供に帰れるようなねだからそういう感じでも良かったんじゃないかなって気がしますけどね、
はい、本当にね私もリア充では決してなかったんですよねだから昔私ちょっとお柄の悪い高校に行ってましたから本当に教室でおセックスをしている2人の生徒に立ち会ってしまったことがあったんです
はリアル青春やわですねもうやわじゃない昼はですね中はですね、ま
あ、放課後はみたいなでもうめっちゃなんか腹が立つ気持ちと不死だらなっていう気持ちと羨ましいっていう
ああそういう気持ちもあったんですか
だってめっちゃ楽しそうにしてたから
うわーちょっとキュンときますねその楽しそうしたってのはキュンとくるな
そうなんですセックスに興味がない年頃ではないがそういう場所でしたい方向ではないんですが
しかしですよその話を映画でやっても、はい、リアリティがないって言われるぐらいすごい話ですよね
そうですね私も、うん、
だから青春やなんてちょっとフィクションとして遠慮してるのかなと思いましたね深夜って忍び込んでっていうねだけど放課後やってるって
私も
いやちょっとこれは勇気がなくて僕はできませんでしたね
あそう
まあ、やろうと思ったわけじゃないけど最初からもうなかったそれは、そんなことの現実ないだろうと思っちゃうから、
でもあれですよね、ストーカーなさってたんですよね
誰にですか
学生の頃おっしゃってませんでしたか
ストーカー誰にですかとんでもない僕はストーカーなんかじゃないですよ
いやなんかすごい好きな人にいっぱい電話したりしてたってなんかでインタビューでおっしゃってたんですけど
何のインタビューですかそれは
なんか
やばい
学生
心の声がダダ漏れしてるいつの間にか
こういやでもご自身がおっしゃってました高校か大学かでなんかすごい好きな人に毎日のように電話して付き合ってくれ付き合ってくれって言って、でもその人あんま付き合ってくれなくて、たまにはいいよじゃあ付き合ってあげるって言うだけど3日後ぐらいに断られたりして、でその体験があるから女性に積極的にいけない男になってしまった
んだ。あなんだか自分に都合のいいこといろいろ言ってま ますよね。
ほらですか。
いやいやいや、そういうことがあったのは確かですよ。それいつ行ったんだ俺、そんな恥ずかしいこと人前で言った覚えが全然ないんだけど、言ってたんですね。
言ってたんですよ、
う
ん、
いや、やっぱりこうやってね、はい、こうご自分のそういうこう赤裸々なところを話すことによって、はい、僕の発言を引き出されてると思うんですけど、そこで僕がうっかりこういろんなこと喋っちゃって、はい、もう3日後ぐらいに忘れてるんですよ、はい。で後でそのことを言われても、 そんなこと言ったかなみたいなねことだと思いますよ。
そうなんですか。じゃあ、はい、あのじゃあ高校とか、まあ、はい、大学になったらちょっと大人になってますけど、
はい、
あの中高ぐらいで、はい、そういう本当に学校でエロいことをしたいみたいな欲望がどこまでなさったんですか。
いや学校あのね、あれはそういうこととはちょっと違って、はい、学校の中でリア充じゃなかったことを取り返したいんですよ。
それはそ
う。でだから学校でやってるっていうだけであって、はい、学校でやりたいんじゃないんですよ別にね。
間違えました。
そうそうそうそうそうそうそう。
私あの目撃証言が、ええ、自分が、まあ、見て悪くないのに、
う
ん、ごめんって言って閉めた。
ああ、まあそれついちゃうでしょうね、うん、やってる方が悪いんだけど、
ね、そうでしょ。今までめっちゃ腹立つんですよ。あのほんまタイムリープしてお前らが悪いって言いに行きたいぐらいなんですけど。ああ、
それ面白いですよね。
ただなんか私も何かそういう熱いことがしたいと思ってそのお笑い養成所 NEC に入ったところもあるんですけども、
ねえねえ、
あのじゃあのこの青春やわの中で全部をしたいわけではきっと ないんでしょうけど、
はい、
その絵の具まみれになりたいとまでは思ってはれへんでしょうし。
いやあれはやっぱり僕の中にあるちょっとこう、まあ、ちょっとそこら辺卑怯なんですけど、自分よりもちょっと純朴なんじゃないですかね、あの男の子はね。うん、お前も裸になるよみたいなこと言われたら、うん、僕だったらちょっとごまかしますよ。
え、うん、お前肉体に、
いや君おかしいんじゃないかそんなこと言ってとか。
え、いやそんな音一番腹立ちますよ。
そうそうそうそう、言って、まあ、なんとか自分があんな風にちょっと自分がこんな裸になって絵に描かれるなんて、はいはい、あれはちょっと理想かもしれないですよね。 ああいう風に正直に生きている男の子っていうかね。
いや、ね、今でも大人になられた今でも裸になれよって言われた、
ね、なりませんよ。
いや、好きな女性の前でもですか。
いやなるよ、女の人の裸見たいけど自分が裸になりたくはないですね。
あの顔、あの顔ね、ムカつきましたね、僕は見てるだけでって。
あ、そうそうそうそう。あれは僕は見てるだけでいいんだっていうのはあの、いや僕は見てる側なんだから、あの、うん、あれ本当に僕はね、はい、10年ぐらい前までそう思ってたんですよ本気で。
はい。あ、じゃあもう僕はもうええから、
うんうん、そうそうそう、
最低じゃ
ないですか。で客体としての自分なんかは一切引き受けないで、はい、俺は見てる側なんだと。
そんなで、だから女性にめっちゃ怒られたことがあるっておっしゃってましたけど、
でもそのことで怒られたわけいや、そういう会話したわけじゃないですけど、俺にとってはそういう感じでしたよね。
そうなんですか。腹の立つお男性でらっしゃる。
そうそうそうそうそう。だからそういうのをちょっと10年前ぐらいの愚かな自分を出してみたんですけど、でも愚かなんだけどもうちゃんと反省してっていうね、そういう純粋なところは僕にはないんでそうそう、そこをちょっとこう
でも反省してないからこそ撮れる映画かもしれないですよね。
ああ、そうかもしれないですよね。
反省したらもうちょっとなんかまた、もっとなんかちゃう方向にまとまってしまって、
あ、
何やったら取らんかもしれない
ですね。そうかもしれないですよね。
二転三転して、
いやでもなんで声が取ったのかよくわからないんですよ。これいろんな人に言われました、あの、はい、協力してくれた東松監督にも、はい、木戸氏さんが映画最初に撮るっていうから協力したんだけど、はい、これですかみたいな、これ撮りたいんですかみたいな
の
言われて、
ええ話でしたよ。いや、あの目の前にしてなんか、
いや多分きっと、はい、あの僕は怪獣映画とかについて書いてるから、はい、怪獣映画撮りたいのかなとか、
怪獣映画はお金
が、まあ、例えばお金があのかかるんだったら怪人とかゾンビとか、まあ、あるじゃないですか、はい、いくらでも、はい、あのそういうようなものを撮りたいっていうふうに思うんじゃないかなと思ったんじゃないですかね、
う
ん、
こういうちょっとあのピンク、おピンク系だけどキュンとする感じもある、うん、女性も見れるみたいなのを、うん、まさか、
うん、で、あるいはこういう系だったとしてももっと本当に、はい、もっと、あ、なんで窓ガラス割らないんだっていう人もいましたね。学校の窓ガラスなんで割らないんだ
と。え、その人は昔悪い人やったんですか、ヤンキー。
いやその人は某編集者さんですけど、うん、その人自身は不良になれなかったんじゃないですかね。 だけど不良が大暴れするような映画大好きなんですよ。
あ、ビーバップハイスクールとか、
まあ、もうちょっと凶悪なね。でも僕も実はそういうとこあるんですよ。自分は不良にもなれないから、はい、そういう不良が暴れたりとか、ないしは不良じゃないけど、はい、悪魔の生贄じゃないけど、はい、殺人鬼が暴れたりとか、そういう映画、不良じゃない、不良じゃないけどね、ですね、まあ、いずれにしろ破壊したり殺人したりっていうね、はい、そういう映画面白いって気持ちは僕にももちろんありますよ、はい、映画を通してですけどね、はい、だけど自分が撮りたいっていうのはあんまり、学校の窓ガラスを割りたいとか、そういうのはあんまりなかった。そう、映画を見るのは別にいいですけど、自分が特にやりたいとは思わなかったですね。
私はそれ聞いて、その窓ガラスなんで割らないんだって言った人に、なんで窓ガラス割ると思うんだと、あなたの人生を聞きたいよ
って。やっぱりだから、でもほら、僕なんかも校内暴力世代だから分かるんですよ。僕はやんないですけど、世代的には家庭内暴力、校内暴力の世代なんですよ。金八先生の世代ですよ。
見てただけで、実際窓ガラスが割れてるのは見たことがないんで。
僕も見たことないですけど、でもほら尾崎豊とか窓ガラス割って歩いたわけじゃないですか、はいはい、だからそういうイメージで学校っていうことで言うと、当然それは一つのもうイコンに近いものとしてやるんじゃないかっていうのはあったんじゃないですか、うん。
でも窓ガラスを割ったら、あの人らは割らん人らでしょ
う、あと忍び込んでるっていうのは僕はね、肝だったんで、割ったらもうすぐ分かっちゃうじゃないですか。
いや、割ってなくても分かります。
割ってなくても分かりますけどね。はい、すいません。でも大胆になるって言ってもせいぜいあのぐらいで、それはあんまりなんか、あるいはさ、例えばいじめっ子とか教師とかを殴りに行くとか、はいはい、極端なことを言えば刺しに行くとか、そういうのもなかったですね。この映画で別にそれをやりたいとは思わなかった。
なんかいじめっ子をやったっていうふうになんかインタビューで書いて
はる。いじめられっ子なのに、いじめっ子でもあったという最低の人間なんですよ。
いじめられっ
子、そういじめられっ子だけだったらかわいそうだなって感じだけど、
いじめっ子なだけやったら、ほんまに嫌なやつですけど、これ見てたらいじめられっ子やったの方がなんか納得。
まあそうです、いじめられっ子の方が8割ぐらいなんですけど、はい、でもこう自分が強いといじめちゃうみたいなね。最低な人間、
最低や、どうしよう。
どうしようもない人間なんですけれども
、はい、最近、はい、2本目の短編もお道で撮られてるじゃないですか、はい、猫ちゃんがたくさんいるからお道なんですか。
あれは青春エアー尾道で上映してくれるってことがあったんですよ、はい、でその時にそのレートなんで、はい、昼間何にもない、はい、でそこでただ観光だけして帰ってきて、大林信彦さん、はい、そして、はい、昔で言えば小津安二郎さんとか映画の街にわざわざ行って、はい、ただそれだけで帰ってくるのかみたいに思っちゃって、はい、勢いで見切り発車して、まあ、結構意外に大変だったみたいな、
なんか船にずっとこう乗って、
はい、
乗ってって。
あ、そうです、そうです、そうです、はい、あれは大林さんの中にもよく出てくる船で渡って通学したり通勤したりするんですけども、はい、そこで撮らせてもらったんですけどもね、
はい、それでは人が死んじゃうんですよね、この青春では。誰も死なないけど、
そうです、人が死んじゃう場面って出てきますね、
はい、全く。じゃあもう同じ監督が作ったとは思えないぜみたいな。
脚本を吉幸美さんっていう監督さんなんですけど、大林さんフリークで尾道に聖地巡礼に行ったことがある人なんで、はい、僕は尾道行ったことなかったから、その人に書いてもらったんですよ、
はい、
だからその中にそういう殺人シーンもあったんですよね。
それは、一般の人はいつ見れるんですか、ね、
まあ多分編集に今年いっぱいぐらいかかって、来年の前半ぐらいにどっかで公開できたらいいかなと思います。はい、
大阪やったらまたシアターセブンとか、
はい、シアターセブンさんはやってくれるといいかなとかって思いますけどね。
七ゲーとかなんか他にも、
ただね、映画はやっぱり出来上がってからじゃないね、まあはい、なんだこんなのっていうねこともありますんで、はい、
そんなことあるわけがないです、
いや、ありますよ。ありますよ、十分にありますんで、はい、
ございません、
はい、
そしたらですね、後半も、はい、いろいろお伺いしたいんですけども、
はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。
後半に関しては、はい、桐道志先生の著書を、
はい、
ちょっと冒頭も読ませていただいた、
はい、ありがとうございます、はい、
その中でちょっといろいろ気になったところを、
はい、
で私申し訳ないですけど、ウルトラマンはあの竹内義和先生にもあのすごいあのお世話になりながら、はい、全然見てない、
はい、
見ながら大変面白く読ませていただきましたので、
はい、
なんかそういう風なのをまあ、
はい、
まああれですわ、聞かせてください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あ、よかった、めっちゃ緊張してましたけど気さくな先生でよかったです。
いやいや、もうすっかりさらけ出してしまってもはい、
いやまだまだ出してない部分があると思います。はい、はい、本日 お越しいただきましたのは、はい、評論家でいらっしゃいます、また監督でもいらっしゃいます、桐道志理作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
石野桜子の元金ベイベーリブート。